フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海岸
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんばんは。薄い峠音楽堂本舗でございます。12月に入ってね、なんか寒くなってきましたね。もう本当に冬本番みたいな感じですけれども、12月の第1週の週末、僕は京都へね行ってきまして、土曜日と日曜日、京都のトガトガというライブハウスで、アコースティックライブをやってまいりました。今年最後のね、関西地区でのアコースティックライブということでね、2日目の日曜日はいつも京都でねご一緒させていただいている秋人くんというねアーティストと2人で、やってきましたけども、その、2日目の日曜日のね午前中に秋人くんと2人でですね、電車に乗って京都から大阪へ行きまして、で大阪でね、バンバヒロフミさんね、いちご白書もう一度とかね、幸子とかで有名なバンバヒロフミさんのやってらっしゃる FM 番組にね、二人でゲスト出演してまいりました。で、電車に乗ってまた京都へ戻って、ライブをやってきたんですけどもね、もうバンバさんの番組も本当に楽しくて、で、僕はね、その時もね、お話ししたんですけど、ラジオのね、AM ラジオの深夜放送世代なんですね、僕ね。中学、高校、大学と深夜放送がものすごく盛り上がってる時期でございましてね、で中でも東京では谷村新司さんとバンバヒロフミさんが、お二人でやってらっしゃる深夜放送がね、大好きでね、もう毎週欠かさず、聞いてました。他にもね、山本幸太郎さんとかね、イルカさんとか吉田拓郎さんとかのフォークの方がねパーソナリティをやってらっしゃる番組がすごくいっぱいあって、僕はロック小僧だったんですけども、そんな番組からいろんなフォークの曲も聞いたりね、日本のフォーク、それから海外のフォーク、いろいろね、ほーって、新しい発見があったりしたんですけども、何よりもその深夜放送っていうのはね、リスナーとパーソナリティの結びつきが頃、ものすごくこう、なんていうんですかね、信頼関係とかがそういうのが構築されててね、だから憧れのアーティストっていうよりはなんかすごく頼りがいのある兄貴みたいなね、そんな風にリスナーとしてはそのパーソナリティの方々のことを捉えててね、でだから面白いおはがきとかいっぱい来てましたしね、ね、僕も今でこそこうやって番組をね、パーソナリティをやらせていただいてますけども、なんかもうあれですよね、頼りになる兄貴なんていうんじゃなくて、なんかしょうもないおっさんで終わってしまってますけども、まあでもね、頃本当に夢中になって、聞いていた、そんなバンバさんのね番組に出られて、すごく嬉しかったです。で、来年の5月にはね、毎年京都の丸山野音野外音楽堂というところでねやってます、ライブという京都というイベントが まあ、これは環境をテーマにした、イベントなんですけども、来年で、10回目を迎えまして、その10回目にバンバさんがね、ご出演していただけるということでね、もう嬉しいですね。Do You京都は、まあ、10年は絶対頑張ってやっていこうねって明人くんといろいろ話しながら続けてきたんですけども、11年12年また続けていけたらいいななんて、思っております。さて、我々フェイストゥエースはですね、クリスマスライブが始まりまして、ちょうどこの番組が地上波で放送になっている10日の土曜日、こちらが名古屋のエル・フィッツオール、そして翌11日が、大阪の心斎橋ソーマで、翌週17日の土曜日が渋谷デセオと、ここでクリスマスライブをね、やります。またスーツを着なきゃいけないんですよ、着なきゃいけないってね、暑いんです。本当に。ライブ始まってしばらくはいいんですけど、後半になってくるとね、激しい曲とかがいっぱいあって、体も動かして、会場もこうね、熱気で盛り上がってくるんでね、スーツをずっと着てるとね、もう本当に暑くて、辛いんです。今年途中で脱いじゃうかな。でも、毎年ね、すごくクリスマスライブ盛り上がるんで。で、その後は、あれですね、クリスマスイブとクリスマス。24日25日、これはまたこれも毎年恒例になってますけども、京都のラグというところで、これ方広国さんのね、これちゃんエースちゃん、これがありまして、そして年末もライブがあって、年始もすごいですよ。もう1月、早速7日の土曜日から名古屋 L サイズ、そして翌8日の日曜日が大阪心斎橋ソーマで、まあ新年、明けましておめでとうライブみたいなね感じで、フェイストゥエースでやります。で、翌週が、14日15日の土日がですね、秋葉原の、クラブグッドマンというところで、大橋のね、ビッグブリッツとはまた違う、アレイキャッツというだいぶロック寄りのバンドらしいんですけども、ね、このアレイキャッツとフェイストゥエースで2日間、ライブをやって、ね、そんな感じでございますよ。それでね、京都に行ってね、先週ね、京都へ行って、関西地区最後のライブを、アコースティックライブをやってきたんですけども、その京都のね、ライブハウスの店長が、もう京都で今年最後のね、アコースティック閉めたんだから、来年もうちで、始めてもらわないと、みたいなことを言われましてですね、急遽、13日の金曜日、京都トガトガで、アコースティックライブをやることになってしまいました。13日の金曜日だからちょうどええやろ、みたいなこと言われてね、何がちょうどいいのかわかりませんけども。でもね、そうやってやってくれって言われてるうちが、もうミュージシャンは、花でございますからね。やらしてやろうかみたいなことになってしまったらダメでね、やってくれって言われるっていうのは本当にミュージシャン冥利に尽きるというか幸せなことでございますんでね、頑張ってやっていきたいと思います。来年もね、もうライブ三昧でございますからね。今年はですか、2月3月レコーディングがあったんでね、あんまりライブできなかったんですけども、それでも今年僕は120何本やりましたね。来年はまた140、50本になると思いますけども、ぜひフェイストゥエースのライブ見に来てくださいね。よろしくお願いしますね。さあ、一通、お便りを紹介しましょう。 A さん、倉木さん、お久しぶりです。若菜です。夢を追って福岡から上京してきて半年が経ちました。こちらの生活にもだいぶ慣れ、8月末には所属事務所も決まり、おお、よかったね。夢に向かって再スタートを切ることができました。今は社長と話し合いながらいろんなことにチャレンジさせていただいています。トーク力が皆無なので、その辺を克服したいですね。お二人みたいに喋れるように頑張りますね。ダメだと思うよ、俺たちみたいに喋ったら。お芝居の方も12月に舞台に出演させていただくので全力で頑張ります。問題は最近全くライブに行けてないので、ライブに行きたい症候群が半端じゃないです。落ち着いて時間ができたら絶対行きます。せめて年内に1本は行きたい。クリスマスライブは舞台の日程と被ってて行けないですけど、他の日程で行きたいです。それまでお仕事とバイト頑張ります。ああ、ライブ行きたいね。まあ大事な時期ですからね、まあ、ライブ、僕たちのライブに行きたいって言ってくださるのはもう嬉しいですけども、舞台をね、とにかく頑張っていただいてね。所属事務所も決まってよかったじゃないですか。 これからねやっぱりどんどんどんどん進んでいくと壁にぶち当たることが何度も何度もやってくると思いますけどね。でも壁にぶち当たらないとそれは不幸ですよ。やっぱ壁にぶち当たってそれを超えることで次に進めますからね。だから何かこう壁にぶち当たったらもうよくぞ来てくれた壁と思うようにした方がいいと思いますよ。ね。で、よっしゃーって言ってがむしゃらに壁よじ登って越えるもよし、また壁の切れ目を探してね遠回りするもよし、壁の向こう側に行くことが大切なんでね、頑張って、やっていただきたいと思います。トーク力なんてものは自然に身についていくもんでございますからね、くれぐれも僕たちを手本にしないようにしていただきたいと思います。さあそれでは今日の一曲目聴いていただきます。フェイストゥエースで蛍の海で。
知らぬ森深くて舞うという光の海、いつの日か二人で見たいと君はそう笑って言ってた。いつの間にか時は錆びて漠然とすれ違っていく、二人忘れかけた歌うような言葉思い出せぬままに。ホタル、ホタル、儚く燃ゆるこぼれた刹那の日に涙は溶けて、一人佇む一面の明滅に切なさは遠く混ざって滲んだ。幾度となく食い違って止め合ってたけど、あの頃はただ前だけ。
はい、またお便りをですねどんどん紹介していこうと思います。Sさん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。福岡のむつみです。いつもはライブの感想しか投稿してないのですが、あ、過去に近所のおじさんが団地の住民ではないおばさんとなんやーなんかと喧嘩をしていた話も投稿してました。でも覚えてませんよね。いや、これね、覚えてるんですよ。このお便り大好きでね博多弁でねじいさんとばあさんが喧嘩してるあまりにも面白くて、これまだね大事に取ってありますよ、このお便り。そんなのがまたあったらね送ってくださいね。それはさておき、今回は数年前から我が家で定番となっている料理を紹介させてください。その料理名はまーちゃんです。数年前のこと、主人が、帰り道に中華料理屋があるっちゃけどまーちゃんって上りがあるったい、まーちゃんってなんやって気になっとったいね、今度一緒に行っちゃらんということで、その中華料理屋で出会った料理なのです。まーちゃんは麻婆ちゃんぽんのことで、麻婆味のちゃんぽんです。わかりにくいかもしれませんが、写真を添付しておきますということでね。なるほどね。はいはいはい。 お店で出されているのはこんな感じです。見た目美味しそうですよ、麻婆味のちゃんぽん、これが本当に美味しかったんです。あ、よかったね。麻婆の辛みがあるんですが、上に乗せてある卵を混ぜることでまろやかになり、とても美味しくいただけます。主人がこれ家でも作れんかなというので、数年前から作るようになりました。私の作り方は至ってシンプルで、普通にちゃんぽん作って、普通に麻婆豆腐作って乗っけるだけなので、お店の作り方と味は若干違うと思うんですけど、主人は気に入っているようです。定期的にそろそろまーちゃん食べたいと催促してきます。簡単でボリュームがあるので私としても楽ですし、主人と子供たちが喜んでくれるので我が家の定番となっています。アレンジも効きますので、ぜひ試してみてください。まーちゃんを我が家に教えてくれたこのお店、残念ながら今年の5月に閉店してしまいました。35年間地元の方に愛されたお店だったようです。長い間お疲れ様でした、ということでね、いいですね。まーちゃん、麻婆ちゃんぽん、あのね、中華料理屋とかに、そんな高級なとこじゃなくてね、町の中華屋とか行くとね、麻婆ラーメンとかあると僕結構な頻度で、頼みますよ。お豆腐がねこうまろやかだしね、で辛みもあって、で麻婆のあんがね麺とこうよく絡むんですよ。この麻婆ラーメンって僕結構好きですしね。あとね、某有名コンビニエンスのね、麻婆焼きそばってのがありましてね、これがね結構美味しくて、よく買って食べてたんですけども、最近ちょっとね味が変わってね、なんだろう、山椒がきつくなったのかな。山椒の辛さってこう舌がしびれてこう舌に残るじゃないですか。あれがねちょっと効きすぎかななんて若干思ってるんですけど、でも美味しいです。麻婆ちゃんぽんもね、でもあれかな、ちゃんぽんはどんな麺で作ってらっしゃるのかな。割とちゃんぽんって太いストレート麺じゃないですか。縮れ麺の方がちゃんぽんとよく絡んでいいんじゃないかななんて思いますけど、でもちゃんぽんもね野菜たっぷりですし、これ美味しそうだな。なんかね、うち家庭でちゃんぽんってちょっと作ったことないですけども、ちゃんぽん買ってきてその上に麻婆豆腐を乗せてみようかな。なんかいいかもしれないですね。これはちょっと試してみたいですね。はい、次、Sさん、倉木さん、坂東さん、こんばんは。山梨県在住のメリです。ライブ終わりにエースさん、クラゲさんにお話ししたことはあるのですが、この番組に投稿してないことに気がつきました。吉田うどんのネタです。ね、吉田うどんって今、本当に有名なんですよね。うどんといえば、さぬきうどんが定番になってますけども、この吉田のうどんもね、コシがあって、今すごいブームになってるみたいですね。しかし市内に60軒うどん屋があるとか、そんなノーマルな吉田のうどんの説明は省略させていただきます。今から5年ぐらい前に市役所主催の吉田のうどんレシピコンテストというのがありました。応募締め切りは8月末日、結果発表の日時は未定。新聞またはメディアに出るのでレシピや名前は公表されるとのこと。なんとなく応募してみました。その後ずっと音沙汰なく数ヶ月が過ぎました。すっかり忘れた頃、 NHK 甲府放送局から突然電話がありました。うどんレシピコンテストで5位以内に入った方はもみじ祭りで決選投票があります。夕方のニュースの地方放送丸ごと山梨のコーナーに出てくださいと言われました。何、私のレシピは5位以内に入ったってこと？市役所に応募したのに連絡もなしですか？なんでいきなり NHK？喜びも感動もなく、とりあえず指定された放送日に行きました。生放送で喋るのでリハーサルはものすごく入念にやります。わかるわかる、 NHK ってそうなんですよね。5回も6回もリハをやるとセリフが棒読みになってきます。滞りなく生放送は終わりました。地方放送だし平日の夕方ですから誰も見てないし、そんなことはどうでもいいんです。もみじ祭りは11月です。ダウンコート、マフラー、手袋という服装です。募集は8月。 私のレシピは、簡単に言うと焼きナスを凍らせて製氷皿で凍らせためんつゆと生姜をミキサーにかけてシャリシャリにしたものをうどんにかけます。なんかすごい手が凝っても込んでますね。他の入賞者もみょうがを使ったさっぱりうどん、みょうがが手に入りません。開いた油揚げでうどんやレタスなどの、野菜を巻いた、うどんお稲荷さんのようなもの、うどんグラタンチャーシュー、うどんグラタンチャーシューもやしを乗せてラーメンのスープでいただく濃厚うどん、そんなレシピでした。誰がダウンコート着て外でかき氷みたいなうどん食べるって言うんだ。さっぱりうどんもお稲荷さんも問題外です。うどんグラタンとラーメン風うどんしか食べてくれません。コンテストになってない。この企画は1回でなくなりました。市役所のやることってさっていうね。8月に締め切るね、応募で、で募集が8月で、もう美人祭りが11月と。ああだね、やっぱりね、応募するときその季節のねえ、レシピになっちゃいますよね。それを11月にダウンコート着て食べるっていうのはダメですね。市役所のやることってさって書いてありますけど、まあまあその辺しょうがないですね。で、1回でなくなっちゃったんだ。でもこれすごいですね。メリーさんのこのレシピ。焼きナス、ん?焼きナスを凍らせて製氷皿で凍らせためんつゆと生姜をミキサーにかけてシャリシャリにしたものをうどんにかける。これ夏に食べたら美味しそうじゃないですか。ねえ、みょうがもねえ美味しそうですけども、これいいな。なんかもう生姜が入ってるからね、夏にはすごくいいですよね。でもすごく面倒くさそうですね。食べてみたいけども、これはちょっと作る勇気ないな。いやいやいや、でもまたなんかあれですね、オールシーズン大丈夫なようななんかレシピを考えて、あでももうもう企画が終わってるからしょうがないか。あ、この番組にね、美味しいレシピができたらこの番組で紹介しますんで、待ってますから、またなんかいろいろね工夫して、美味しいレシピを考えてみてください。よろしくお願いします。さあ、今日の2曲目聞いていただきましょう。フェイストゥエースで NEXT PAGE。
予測不能な空を描き続け
てたいから、違う場所で眺める景色それほど悪くはなかった。最後もが目をそらそうが季節は回る。だけどもうワンステップ踏み込むスペース残っていれば明日に届く。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週末ね、先ほども言いましたように本田と、名古屋大阪へ行きますんでね、車移動ですので、その帰りにね、天気が良ければサテライト収録ができるんではないかと、思っております。楽しみにしててください。もう本当お天気任せなんですけどね、多分大丈夫じゃないかなね、なるべくサテライト収録ができるように頑張りますんで、さあ番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は ace775@yahoo.co.jp ace775@yahoo.co.jp。 お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799、 長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
港へと続く道覚えてるよ、あの日のまま
確かめるよ。